こんにちは、マイクロソフトの安野でございます。前のお時間から引き続きという方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、ほぼですね。了解でございます。じゃあ前の復習はいらないですか？ですね、前のお時間にですね、実は資料が変わっちゃいましたんで落としてくださいと言ってお願いをしました。このお時間も同じようにお願いしたいんですが、この時間はクラウド側のセッションですので、クラウド側の入り口用意しました。こちらでございます。マイアップスって分かりますかね？お手元どちらでもいいですよ。どれでもいいので、お手元のマシンからスマートフォンでも構いません。アクセスしてみてください。 QR コード用すればよかったですね。すみません。アクセスしてみていただきますと、マイアップスという Azure が提供しておりますアプリケーションのデスクトップサイトですねが表示されるかと思います。myapps.microsoft.com https ですね。 https.myapps.microsoft.com に行っていただきますと、もうメモよろしいですかね。一回拡大しておきます。 ID は user@contoso.jp.com user@contoso.jp.com パスワードはパスです。パスワードはパス。で、このサイトに行っていただきますと、このような画面が表示されるかと思うんですが、あれちょっと違いますね。よいしょ。user@contoso.jp.com。今クラウド上の ID を入れます。オンプレミスの ID を入れますと、クラウドからオンプレミスにリダイレクトされてきてますね。これキーノートでやりましたけども、ハイブリッドアイデンティティプロバイダーという基盤を作りますと、認証の中心はオンプレミスにあるんですね。認証の中心はオンプレミスにあって、クラウド上、マイクロソフト Azure アクティブディレクトリー上に作ったテナントとオンプレミスのアクティブディレクトリーを結びつけることで、オンプレミスに自動的にリダイレクトされてきます。で、今リダイレクトされてきました。ユーザーはユーザーアットマークコントソ JP.com。パスワードはパスです。パスと入れていただきますと、このマイアップというサイト、これ F5 でリフレッシュするとうまくいきます。時々出るんですよね。時々キーノートも出ましたけどね。焦っちゃいましたけど。こんな画面になるはずです。で、どこに資料が置いてあるかといいますと、エクスチェンジ開いてください。エクスチェンジ開いていただきますと、メールが届いているはずです。そのメールの添付ファイルにありますので、お好きな時にダウンロードして使ってください。アクセスできました。大丈夫ですかね。アクセスできた方、何人か手挙げてみていただけますか。OK です。すみません、ちょっとネットワークが混んでるかもしれませんので、ちょっと時間見ていってみてください。で、ここに資料が置いてありますので、このサイトも ID もパスワードも変えずに、私が生きてる間は生かしとこうと思いますので、いつでも使ってみてください。皆さんがお客様先に行ってですね、もし皆様が SI 屋さんだったとしたらですね、お客様先に行ってハイブリッドアイデンティティプロバイダー基盤作るとこういうふうに動くんですよっていうのを見せていただくときに使っていただいても構いません。ただその時に先ほどのコントス JP.com の画像がちょっと萌え系画像に変わっていたりとかする可能性があるので、そこはちょっと注意してください。はい、で、セールスフォースどうですかね。ちょっとまだ ID の同期がうまくいってないかもしれないんですけど、セールスフォース、そうですね、ID 同期が完了すると多分セールスフォースも表示されるようになるかと思います。ただセールスフォースはすいません、これお金出して今契約してるわけではないんで、期限が切れたら私切るつもりです。すいません。はい、で、このような環境をですね、どのように作っていこうか、で、どのように設計していこうかっていうお話をこのお時間ではしていきたいと思います。で、ハイブリッドアイデンティティプロバイダーを構築する上で登場人物、これ前の時間にもやりましたけども、登場人物っていうのはいくつかあるんですけれど、このお時間で重要なのは Azure 上の アクティブディレ、Azure アクティブディレクトリー上の要素の一つであるディレクトリーと呼ばれるものですね。これが最も重要です。ディレクトリー。Azure アクティブディレクトリーには大きく3つ、4つ役割があるんですね。1つはディレクトリーという認証サーバー、それからアクセスコントロールという、これはですね、トークンハブと呼ばれるものですね。詳しくはちょっと後ほどお話しするかどうかあれなんですけど、トークンハブ後ほど。それと認証を強化するマルチファクターオーセンチケーションプロバイダー MFA というものがあります。でこの中で、優勝のものはどれかといいますと、基本的に MFA は優勝です。これはオンプレミスから使おうが Azure AD から使おうが、$2パー月パー人ですね。ちょっと高いですけどね、サクッと使うにはちょっと高いんですけど、でも非常に高機能なのでぜひ使ってください。手軽に使えますしね、はい、でディレクトリに関しましてもこれ基本的には無償です。基本的には無償なんですが、例えばパスワードをリセット、パスワードの有効期限来ちゃいました。でパスワードをリセットする必要があります。そのパスワードをリセットする画面使いたいですよね。これを使うためには有償です。アコギですかね、どうでしょうねパスワードの変更はできます。前のパスワードを期限来る前に、ユーザーが変更するっていうのはできますけど、期限来てしまった時にリセットするっていう機能が無償版では提供されてないんですね。それやろうとするとコマンドで管理者にやってもらうとかですね、する必要があります、はい。でこれが登場人物になってまして、こういったものを使ってキーノートのデモ環境というのはこんな感じで作っていました。 Azure Active Directory があり、オンプレミスの ADFS とは WS フェデレーションによってハイブリッド環境を構築していました。でここでハイブリッド認証基盤、ハイブリッド IDP を作る際に WS フェデレーションとか SAML とかいろんな言葉が出てきますけど、こんなの全く意識する必要はありません。意識しなくていいんです。意識するのは、トラブルシューティング、あと開発者の方ぐらいですかね。普通は意識しません。今 Office 365ここにありますけども、Office 365が WS フェデレーションを使ってますよ、もしくは OS2 使ってますよっていうのは一応書いてありますけど、こんなもんは意識しません。エンドユーザーがフェデレーションとか OS2 とか意識してクライアント使ってないですもんね。それと同じです。意識する必要はありません。あと Windows Intune、これお見せしませんでしたけども、実はこれも環境を作ってありました。 Windows Intune も Azure Active Directory と接続していました。それとこれデモでもやりましたけど Salesforce.com ですね。 Salesforce とオフィス365、ちょっとこれ立ち位置違いましてですね、拡大しましょうか。オフィス365っていうのは、これはオフィス365の認証サーバーっていうのは、これ直接 Azure AD なんですね。なのでオフィス365と Azure AD はもう一つのものと考えてもいいんです。でも Salesforce っていうのはこれ SaaS なんですよね。なので Salesforce 単体で ID プロバイダーとサービスと両方持ってます。ということは、オフィス365とセールスフォースというのは連携の仕方がちょっと違ってきます。セールスフォースは、セールスフォースが持っているアイデンティティプロバイダーと、Azure AD が持っている SAML のエンドポイント、ここを結びつけるということになるんですけど、これもですね、実は後でご紹介しますけど、とても簡単に設定できるようになっています。思ったほど難しくないです。という環境を作って、さらに、マルチファクターオーセンチケーションプロバイダーというものを使用してサインインするときにデモンストレーションで iPad の MFA のアプリケーションに認可の画面が出てきて、それにタップすると通るというものをご紹介いたしました。で、ついてオンプレミスの方は特にいいですかね。先ほどもやったんですけど、一応念のためにオンプレミスの方はまずエッジにですね、ウェブアプリケーションプロキシーという、これはリバースプロキシーです。リバースプロクシー、何のリバースプロクシーか、認証のリバースプロクシーです。外で認証したいなと思った人がこのリバースプロクシーを経由して社内のサーバーに認証依頼を送り込むという役割を持っているのがこのウェブアプリケーションプロクシーです。普通のリバースプロクシー機能も持ってますけど、でその認証要求を受け取るのは誰かというと ADFS です。 ADFS が認証要求を受け取ります。なのでこの iPad が、例えばですね、この iPad が、Office 365にアクセスに行きました。 Office 365にアクセスに行きますと、 Office 365はどうするかというと、ここにアクセスに来る前に Office 365の認証サーバーである Azure AD に行ってくださいと 言ってこっちにリダイレクトします。リダイレクトしてユーザーは1回 Azure AD に行きます。なので Azure AD のログオン画面が出てくるんですね。あの Office 365をサインインしようとするとポータル .microsoftonline.com ってありますよね。あれは、Azure AD のログオン画面です。でその Azure AD のログオン画面でオンプレミスのドメイン名、例えば今回ですとこう下手すぎて笑っちゃいますね、コントソ JP.com とかっていうオンプレミスのアクティブディレクトリのドメイン名を入力すると、こいつはあこれは企業のドメイン名だなっていうのを事前に登録しておきます。 Azure AD 上に企業ドメイン名というのを登録しておいて、この企業ドメインがあるところはあオンプレミスだなということで、このオンプレミス側の ADFS にリダイレクトしてくれます。オンプレミス側の ADFS にリダイレクトするんですけど、 ADFS にアクセスするには社内にいないとアクセスできないじゃないですか。社内にいないとアクセスできないので、これあの一応出てますけど、別にこれ、ポート開けてるわけじゃないんですよ。あの単に信頼関係結んでるだけで、お互いにメタデータ交換しただけです。なので実際に通信してるわけではありません。ただの関係の線です。関係2人は関係してますよ、そういう線です。なのでここと通信を行うためには、先ほどご覧いただいたよいしょ、このウェブアプリケーションプロキシー、こいつを経由して入ってくる必要があるので、iPad は Office 365から1回 Azure AD に行き、 Azure AD に ID を入れた瞬間にパスワードを入れる前に自動的にリダイレクトされてこう入ってきます。 Azure AD から Web アプリケーションプロキシに入ってくる。なぜ Web アプリケーションプロキシに入ってくれるかっていうと、この ADFS のこのエンドポイント、口、この口の名前、例えば sts.contosojp.com とかですね、そういう名前を決めておいて、あの FQDN を決めておいて、その FQDN を DN を Web アプリケーションプロキシのアドレスで公開しておくんですね。あのお名前 .com とか、ああいうところでですね、あのお名前 .com じゃなくてもいいんですけど、あの社内会社が使っているパブリックな DNS に社内のこの STS のセキュリティートークンサービスのエンドポイントの名前をプロキシー系列等に公開しておくことで、こいつは自動的にウェブアプリケーションプロキシーにリダイレクトしてくると。でウェブアプリケーションプロキシーにリダイレクトしてきますと、こいつが自動的に裏の ADFS とやり取りをしてくれて、オンプレミスで使っているサインイン画面が表示されるということです。その流れをちょっと復習しておきましょうね。何度もご覧いただきましたけれども、もう一回いきましょう。一回全部閉じますね。よいしょ。アンアベイラブル、怖いですね。これが、まあ、あのオフィス365と違いますけどね、若干、まあ、でも見てるところ同じです。マイクロソフト Azure Windows って書いてありますけど、マイクロソフト Azure です。マイクロソフト Azure 側のアクティブディレクトリーのサインイン画面です。ここにオンプレミスの、例えばレコードアットマーク、よいしょ、このコントソ JP.com というのは、これはオンプレミスのドメイン名ですね。これを見ると自動的に判断されます。タブでパスワードを入れようとするとリダイレクトが始まります。なんてことでしょう。実はこれ東アジアに置いてあるんですけど、東アジアで何かあったかな、怖いな、怖いですね。ちょっと待ってくださいね。よっこら、よいしょ、 F5、みんなしてアクセスに行ったから落ちました。そんなはずないんですけどねそんなはずはないんですけど、まあ怖いので一回ちょっと再起動しておきましょうかね。ちょっと今ダウンロードアクセスしようとしてる方ごめんなさいね。今ちょっと私の Azure のアカウントにアクセスします。マイクロソフトも同じなんですね。オンプレミスの ADFS のサーバーが社員に公開されていて、これで社内のリソースにアクセスするようになっています。はい、で今我々が作った環境というのは、こういう環境ですね。まあ、ついでですからご覧いただきましょう。すべて IaaS 上にあります。アクティブディレクトリードメインサービスも ADFS も、FIM というのはですね、これオンプレミスのアクティブディレクトリーと Azure アクティブディレクトリーの ID を同期するサービスです。これ FIM、 フォアフロントアイデンティティマネージャー使ってるんですが、 FIM のサーバーが1台、それから PRX というのはこれリバースプロクシーです。先ほど Web アプリケーションプロクシーって言いましたね。外から中に入ってくるときに認証のプロクシーとして Web アプリケーションプロクシーがありますよって話しましたが、それがこいつです、 PRX で、実際の Web サーバーはこの Web ってやつですね。でなのでちょっと怖いので ADFS を再起動しましょう。このデモ環境を IaaS 化することによって、電車の中でいつでもデモ環境をいじれるというのはとても、いや幸せじゃないかもしれないなまあ幸せですね、はい、ちょっと再起動している間に説明の方いきましょうね。でまあ、こういう環境を作ってデモンストレーションを行っていたということなんですね。でこれどれぐらいの時間がかかったかといいますと、まあ、やってる時間をギュッと縮めればですね、まあ、3日ぐらいですね。あの構想1ヶ月、構築3日って感じです。なので考えてる時間結構長かったですね。あれどうしよう、これどうしよう。なのであの、まあ、そんな手間かかりませんので1回やってしまえばですね、ぜひやってみてください。ドキュメントも全部揃ってます。ウェブ検索していただければいくらでもありますので、ぜひやってみてください。資料は皆さんどうでしょう、ダウンロードできましたかね。でこれから今、クラウドのアイデンティティプロバイダーの話をしているんですけれども、まあ、不思議に思われる方いらっしゃると思うんですね。オンプレミスの Azure、 オンプレミスのアクティブディレクトリー入れるのめんどくせえなと思われる方いらっしゃると思うんですね。なぜ Azure アクティブディレクトリーじゃダメなのかっていうのは、これ前の時間もお話しましたけど、既存のガバナンスといいますかセキュリティポリシーがやっぱり踏襲できないというか、あの物足りないんですね。Azure AD だけですと、特にデスクトップ PC とかユーザーに対するガバナンス、まあ、アプリはそこそこいいですね。データに関してもそこそこいいですけど、やっぱり OS とかユーザーに対するガバナンスがやっぱりまだ聞きづらいというのが大きな問題で、そのためにはやっぱりオンプレミスのアクティブディレクトリーというのはやっぱり重要なんです。重要なんですが、じゃあ Azure AD ってじゃあ使わない方がいいんじゃないのって話当然なりますよね。でもですね、いいところもあるんです。 Azure AD はですね、クラウドサービスのハブとしてはすごい優れてます。ものすごく優れてます。 Office365 と連携する、 Salesforce と連携する、 Google と連携する、Dropbox と連携する、なんとかと連携する、すごいやりやすいですね。 Facebook、Twitter、もろもろものすごく使いやすくてですね、ハブとして使う分にはとても使い勝手がいいやつなんですが、安全性を管理するという意味ではまだまだ物足りないんですね。歴史が浅すぎて。なので安全性を集中的に制御するのはオンプレミスに任せちゃおうかねっていうのが今やれる最大限のことなんですね。そのためにはこうするわけですね。オンプレミスのアクティブディレクトリー、ドメインサービス、それからちょっとなんか あれですねミステリーサーカルっぽくなってますけどね。オンプレミスのアクティブディレクトリー、ドメインサービス、それからアクティブディレクトリーフェデレーションサービス、こいつと Azure アクティブディレクトリーを結びつけてあげて、これで一つのアイデンティティプロバイダーとして運用するというのが今後少なくとも10年必要です。この Azure アクティブディレクトリーがオンプレミスのアクティブディレクトリーと同じになるまで必要です。ぜひハイブリッド化を検討してください。でこのハイブリッド化検討するにあたって、そのクラウド側の構成要素ちょっとお話しておきますと、まず一つはアクティブディレクトリードメインサービスとアクティブディレクトリーフェデレーションサービスに相当するものである Azure アクティブディレクトリーのディレクトリーと呼ばれるもの、 Azure アクティブディレクトリーのディレクトリーと呼ばれるものは、基本的にはですね、ユーザー管理簿なんです。ユーザー管理簿でして、こんな感じでユーザー ID とパスワードと、まあ、パスワードはなくてもいいんですけどね、あのハイブリッドの場合にはユーザー ID とメールアドレス、それからまあグループとか役割とか、その辺を管理するのがディレクトリの役割です。で、まあ、それだけではなくてアプリケーションを管理するってこともできます。アプリケーション、 Azure AD の良いところはですね、先ほどお話しましたように他のサービスとの連携ハブとしてはとても優秀だって話をしました。で、具体的にどういうふうに優秀かといいますと、例えば、デモでもご覧いただきました Salesforce と連携したい場合、 Salesforce と連携したい場合どういう手順が行わなければいけないのかといいますと、そんなないんですね。基本的に2つです。1つは Salesforce と契約するってありますね。 Salesforce と契約するっていうのは、確かですね、1週間か1ヶ月の、評価期間となりますね。それを使って今回やりましたけども、それと契約をして、その上で Salesforce のテナントを取得した上で Azure AD と、まず2番目にありますユーザープロビジョニングの構成ってあります。これユーザー同期です。同期、Salesforce って先ほどお話しましたように、覚えてます？先ほどお話ししましたように、 Salesforce というのは独立した SaaS なんですね。独立した SaaS であるってことは ID を持ってるってことです。 ID を持たなければいけない。なのでユーザープロビジョニングという機能を使用して、 Azure AD が持ってるユーザー ID を Salesforce と同期をしてあげる必要があるわけです。で、それは手でやっても構わないんですが、このようにプロビジョニングという機能を使用していただくと、ちょっとセキュリティトーク見えてるのが気持ち悪いですけど、セールスフォース側の管理パスワードとセキュリティトークンを使って、裏で Azure AD から ID を同期するということは自動的に行われます。これとても便利ですね。手でやる必要ないんですね。Azure AD が勝手にやってくれます。という設定を行った上でシングルサインオンの設定を行ってあげる。このシングルサインオンの設定も簡単なんですね。この詳細というところをクリックすると、ちゃんと画面が出てきて、ヘルプが出てきてですね、 Salesforce のこの画面のこの設定をコピーペーストしてくださいって全部書いてあります。非常に簡単です。なのでこれを行いますと Azure AD のシングルサインオンですから、 Azure AD でサインインした情報を Salesforce に伝えるということができるんですが、今この環境は Azure AD とオンプレミスがつながってますので、実際にはオンプレミスで認証したものを Azure AD に伝え、 Azure AD を経由して Salesforce に伝えるという動きになるわけですね。で、シンプルに使いたいようであればパスワードシングルサインオンも可能です。パスワードシングルサインオンってどんなものかといいますと、要は裏でパスワードを入れてあげるんですね。非常にセキュアじゃない方法ではあるんですが、そろそろ行き換えたかな。よいしょ。で、コード。来ました。怖い。ちょっと前ごめんなさいね。大丈夫ですかね。パスワード連携というのは、例えばツイッターがありますけど、ツイッターで見てみましょうか。何が起きたか分かります？皆さんもしかしたら大好きな方法ですね。 ID パスワードのテキストボックスに自動的に ID パスワードを入れるっていう方式です。そういう機能をサポートしています。ただ残念ながら自作の業務アプリではできないんですね。この Azure Active Directory の仕組み、Azure Active Directory から認可されたアプリケーションじゃないとこの仕組み使えません。これなんでこれができるかというとですね、IE のアドインで自動的に ID パスワードをそこに放り込むっていう機能が提供されています。無償で提供されていまして、そいつを使っていただくと今みたいにですね、例えば Facebook も同じです。 Facebook クリックしますと、一回 Facebook の ID パスワードが出てきて、ここでセキュリティコード入れる画面出ちゃいましたけど、これあれですけど、 ID パスワードを入れて次の画面に進むってことが自動的にできるようになっています。ですので Salesforce に関しても SAML でシングルサインオン連携するっていうのでも構わないんですけど、いやうちはもっと ID パスワードで構わないやっていうことであれば、 ID パスワードを自動的に入れるっていう方法で運用していただくことも可能であるということですね。これがアクセスパネルと呼ばれるもので、よしと、もう一度ちょっと Azure AD の画面に戻りますね。これが が、リダイレクトはとても便利なんですけど、何回もやると時間がかかってストレスたまりますね。これが問題ですね。少々お待ちを。もう今回散々この画面見てますよね。ディレクトリーで、その他ですね、 Azure AD のディレクトリーに関しては、これお金出さないと使えないんですけど、プレミアムっていう機能を使わないと使えないんですけど、レポートっていう機能がありまして、これを使うと監査ログ、これもですね、オンプレミスで提出しなければならないような監査ログを取得して表示するということもできるようになっています。で、Azure AD プレミアム、これですね、金額はっきりしてないんですよね。6ドルとか7ドルとか、言われてるんですけど、これその都度営業に見積もりを取る必要はどうもあるらしいです。ぜひこの辺はすみません、ご了承ください。それから Azure AD で用意されているディレクトリー、他に何があるかといいますと、アクセスコントロールというサービスがあります。アクセスコントロールって何かといいますとですね、ちょっと資料を変えますね。これ今 Azure Active Directory のディレクトリーの構造なんですけれど、このディレクトリーの構造ちょっと拡大しましょう。セキュリティートークンサービス、これオンプレミスでいうとこの ADFS に相当します。ADFS に相当するサービスが Azure AD にもありまして、どんなプロトコルをサポートしているかというと、 SAML 2.0 ダブルスフェデレーショントラストオース 2.0 でプレビューですけど OpenID コネクト、これがリライングパーティー側、サービス側です。つまりアプリケーションとして認証を Azure AD に依頼する場合には、そこで使えるプロトコルが SAML ダブルスフェデトラストオース OpenID ということになるわけですね。逆にAzure AD から他のところに認証を依頼する場合、何が使えるかっていうと、WS フェデレーション SAML 2.0 ということです。これはキーノートでやったデモと同じですよね。要は、Azure AD にログオン、Azure AD に ID 入れると自動的にオンプレミスの ADFS に接続されましたよね。あれはこの機能を使って IDP 側のエンドポイントを使ってオンプレミスのアクティブディレクトリーとフェデレーションしてるからです。で、ここでですね、ここでこんなことができるのか。OS2 認証プロバイダーとして Azure AD から OS2 に依頼できるかどうか。 OS2 実装している ID プロバイダーって何があるでしょう。例えば Twitter、 そうですね、 Facebook、 そうですね、マイクロソフトのライブ ID、 そうですね、いろんな ID が格納されているところが OS2 サポートしています。なので Azure AD から OS2 に認証を依頼したいって思うこともおそらくありますよね。こちら側に自社のアプリケーション結びつけておいて、こっちに例えば Facebook 結びつければ Facebook でログオンして自社のアプリを使うってことも可能ですもんね。じゃあこれできるのかっていうと、これできないんですね。これできません。なぜかというと、見た通りです。Azure AD ディレクトリーの IDP 側のセキュリティとか、ごめんなさい、IDP 側のエンドポイントは OS2 をサポートしていないからです。アプリケーション側はサポートしてますよ。アプリケーション側はサポートしています。が、IDP 側はサポートしていません。なのでどうするかっていうと、ごめんなさい、長くなりまして。どうするかというと、このアクセスコントロールサービスというものを使用することになります。 Facebook と連携したい場合、 Twitter と連携したい場合はです。このアクセスコントロールサービスを使用するとですね、アイデンティティプロバイダーを選択できるんですね。どこに認証してほしいかっていうのを選択することができます。 ID プロバイダー、今拡大しますね。例えばこんなふうに、どの ID プロバイダー使いますか。 WS フェデレーション ID プロバイダー使いたい。 WS フェデレーション ID プロバイダーって何か。 ADFS ですよね、オンプレミスの ADFS、主に を指しています。その他に Facebook を認証サーバーとして使いたいですとか、 Windows Live を認証サーバーとして使いたい、 Google を認証サーバーとして使いたいっていうシチュエーションで、このアクセスコントロールサービスは使用することができます。でこいつを ACS の裏につなげた、後ろにつなげたアプリケーションに結果を渡してあげるっていうことができるんですね。なのでどういうプロトコルを使ってどういうシチュエーションで使いたいかっていうのを考えて、この Azure AD 上のどのサービスを選定するかっていうのは、あと考えていただく必要はあるんですけど、あ、ごめんなさい、これ Yahoo ってこれ Yahoo.com です。 Yahoo Japan じゃありません。ここだけ気をつけてください。まあ、なので事実上あまり日本では使わないかもしれないですね。これがアクセスコントロールサービスと呼ばれるものですね。それからもう一つ Azure AD で提供されているのが多要素認証プロバイダー。多要素認証プロバイダーですね。まあ、これ先ほどお話しました優勝なんですけど、こいつを使うとユーザー単位にスマートフォンやワンタイムパスワード認証を使うっていう設定が行えます。ごめんなさい。こっちだ。こっちでやりますね。すみません。今ユーザー一覧が表示されます。少々お待ちください。で表示されますと、それぞれのユーザーに対して、ユーザー単位ですよ。ユーザー単位でこのユーザーはマルチファクターを使う、このユーザーは使わないっていう制御が行えます。でとても便利ではあるんですが、ちょっと嫌なのがですね、そのユーザーにとって固定になっちゃうんですよ。固定。このユーザーが来た時にはどのサービスに行く時でも強制的にマルチファクターを使うっていう設定になってしまうんですね。ここで例えばデコードというユーザーを使って有効にするってやると、このユーザーは常にマルチファクターを使わなければいけないということになってしまって、例えば会社内ですごい信頼されたデバイスを使っている、セキュリティポリシーきっちりしたデバイスを使っているのにマルチファクターをさらに使うっていうのはやっぱナンセンスじゃないですか。そういう時にはどうするかというと、この Azure AD 上でマルチファクターを使うんではなくて、オンプレミス側の ADFS でマルチファクターの機能を有効にしてあげるっていうことができます。オンプレミスの ADFS で有効にするのはどういうことかといいますと、ちょっと画面をさっき閉じちゃったんで開きますね。 IaaS 上にある、よいしょ、仮想マシンの ADFS ダッシュボード接続 OK。 でファイルを開く。少々お待ちください。今 ADFS の管理画面が開きます。 ADFS の管理画面の中にどういう時にマルチファクターを使いますかっていう設定ができるんですね。 Azure だけでやるとユーザー固定になるんですけど、 ADFS を介すると、この前の時間でもお話しましたようにクレーム制御できるじゃないですか。こういう時にはこう、こういう時にはこうってできるので、それを使って、じゃあ例えば外から来たアクセスに関してはマルチファクター有効にする、中にいる時には使わなくてもいいよ、中にいる時でもこのアプリケーションは重要だからマルチファクター使うとかですね、細かい制御ができます。 ADFS の管理ツールを開きましょう。起動したばっかりですけど大丈夫そうですね。よかった。認証ポリシーという設定の中、今拡大しますね、お待ちください。の中に多要素認証という画面がありますよというのは、先ほどご覧いただいた通りですね、ご覧いただいた通りなんですが、この中でどんな時に多要素認証を使いますかという設定が行えます。まず用意されているのは、一つはこのユーザーがこのグループに所属しているユーザーの場合には、例えばこのユーザーは一般ユーザーというグループに所属しているユーザーの場合にはちょっとマルチファクター有効にしましょうっていう設定も可能です。さらにユーザーがアクセスしてきたデバイス、まあ、あの iPad とか iPhone とか Android とタブレットとか、あと Windows 8.1 のタブレットとかですね、ユーザーがアクセスしてきたデバイスが未登録の場合、 未登録というのはこの前の時間にありましたワークプレイスジョインという機能ですね。アクティブディレクトリにこのモバイルデバイスが登録されていない場合にはマルチファクターが必要ですよという条件にするか、もしくはプロキシの外、インターネット側からエクストラネット側からアクセスしてきた場合にはマルチファクターですよ、いやイントラネットでも必要ですよっていう設定をして、最後にマルチファクターは具体的にどれを使いますか、今回は例えばですよ、Windows Azure マルチファクターオーセンチケーションをこれ有効にしますと、 Azure AD 上で有効にしてるしてないに関わらず、逆に言うと Azure AD 上で有効にしていてさえもしていても、この ADFS を通過する際にもう一回マルチファクターが聞かれます。おっとごめんなさい、マルチファクター聞かれます、逆にうざいので、AD ハイブリッド環境の場合には Azure AD 上のマルチファクターオーセンチケーションは使わないというのは有効にしない、有効にせずオンプレミスの ADFS 側で細かく制御することをお勧めします。そうじゃないと2回行かれますからね。まず1回 Azure AD に行って Azure AD の認証を受けるときに電話がかかってきました。でそれがオンプレミスの ADFS に来て ID パスワードを入れたらもう1回電話かかってきましたってのうざくてしょうがないですよね。なので ADFS と連携する場合には Azure AD 上のマルチファクターは無効にしておく、無効にしておくというのはユーザーを無効、ユーザーで使うかどうかっていうのを無効にしておく、これですね、全部これ無効にしておくっていうのがおすすめの運用になります。でここでこのスマートフォン認証、キーノートではですねワンタイムパスワードをご覧いただきましたけども、スマートフォン認証にするとどうなるかをちょっとご覧いただきましょうかね、少々お待ちくださいね。よいしょ、はい、オンプレミスのでやりましょうね。 ADFS の画面を開きまして、マルチファクター認証を有効にするんですけど、これだと時間かかるんでテスト的にどうなるか、今日は電波入ってるんで大丈夫そうですね。基本的にはですね電話かかってきます、電話かかってきて日本語でメッセージが流れまして、応答してくださいというメッセージが流れます。で選択肢としましてはワンタイムパスワード形式で、例えばメッセンジャーでパスワードを送られてきてそれを画面に入力するっていう方法も可能ですし、遅いな、可能ですし、あとはアプリケーションを入れておきましてですね、そのアプリケーションに応答する、これはキーノートでやった方法ですね、で応答するという方法も可能です。あ、やっときました、すみません。これはマイクロソフト Azure アクティブディレクトリのマルチファクターオーセンチケーションのウェブサイトからダウンロードしてインストールすることができる、マルチファクターオーセンチケーション用のサーバーモジュールです。これを ADFS サーバーにインストールします。 ADFS サーバーにインストールしてちょっとコマンドを打っていただくと、先ほどご覧いただいたようにこの ADFS 上にどっから重たいですね、 ADFS 上に Windows Azure、 Windows って書いてありますけどね、Microsoft Azure マルチファクターオーセンチケーションという選択肢が出てきます。この上にある証明書認証というのは、これはユーザーの証明書、スマートフォンですね、こういうやつですね、スマートフォンを使って認証する場合にはこれを使います。でこの部分は拡張できますので、ぜひ拡張してくださいね、これも前の時間言いましたね、はい、さて来ましたでしょうか、よっこらよっこら、ちょっと変わってますね、少し待ちますかね、はい、ちょっとほっときましょう、後でやりましょう。で具体的にハイブリッド IDP 構築するにはですね、そんな難しい手間はありませんで、Office365 を使ってらっしゃる方は多分今こういう環境で、ここに365があって、この365を構築する手順の中にこういうフェデレーションを組みますよという手順が書いてあって、その通りやっていただいていると思うんですけど、それでもちろん問題ございません。PowerShell のコマンドレットを使ってやっていただきます。で現在、昔はですねプロトコルとしまして WS フェデレーション、こいつしか選択できなかったんですが、今は SAML 2.0 も選択できます。なので SAML 2.0 をサポートしている、例えば ADFS ではない SDS、セキュリティートークンサービスを購入いただいて、それを使っていただくことも可能は可能です。可能は可能なんですが、Office 365が提供しているアプリケーションの種類に影響を受けてしまうんですね。例えば、リンククライアントっていうのは SAML 使えないんですね。あれは WS トラストを使ってますので、SAML プロバイダーとやり取りができません。なので、SAML プロバイダーをオンプレミスで連携させた場合には、リンククライアントは使わないとか、そんな選択肢になりますので、そこは気をつけましょう。Outlook のクライアントに関しましては、SAML の ECP というですね、エンハンストクライアントなんとかなんとかすいません、 ECP という、あ、書いてあった、これだ、よいしょ、エンハンストクライアントオアプロキシなのかなオアなのかな、エンハンストクライアントプロキシというのをサポートしてますんで、ものによってはこの SAML のプロキシを使って接続することができる可能性はありますが、まあ、ちょっとごめんなさい、これ言い始めると長くなってしまうんでやめますけども、ちょっと使えるアプリケーションは限定されることがあるというのは、SAML を使った場合には気をつけてください。基本的には WS フェデレーションを使ってやってください。ADFS でですね、やってください。はい、画面来ましたので、ちょっと戻りまして、マルチファクターオーセンチケーションちょっとやってみましょうね。これが先ほど、ご紹介しましたマルチファクターオーセンチケーションサーバーの管理画面です。お、ここが遅い。これはちょっとダメかな。ちょっと時間かかりますね、はい、話また戻しましょう、よいしょ、 IDP 側はこんな感じですね。なので ADFS ではなくて別の、例えばピンアイデンティティとかですね、大学系ですとシボレスなんかよく使いますよね。シボレスなんか使って SAML で関連付けるってことも可能ですけど、シボレスなんかも同じようにリンクのクライアントは使えませんので、 WS フェローがないので使えませんので、その辺は注意してくださいということですね。で、ハイブリッドの認証基盤を構築した場合にはユーザー同期必ず必要です。ディレシンクって書いてありますね。このディレシンクというのはユーザー同期のモジュール、中身はですね、フォアフロントアイデンティティマネージャーの、まあ、縮小版みたいなものです。こいつを使って ID を Azure AD に同期してあげるという必要はあります。これないと365 ID 管理できませんからね。パスワードはいりません。パスワードはオンプレミスで管理しているのでパスワードは必要ありません。でこれが IDP 側なんですが、難しいのはクライアント側なんですね。あ、ごめんなさい、アプリケーション側なんですね。アプリケーション側ってどうするのっていう話です。これから例えば新しい業務アプリケーションを作りたいですよ、どのプロトコルを使ったらいいのっていうのは結構考えどころなんですね。でサポートしているプロトコル結構ありますので、 SAML のパッシブ、 WS FED のパッシブ、それから WS トラスト、これアクティブですね、 OS2 これもアクティブですね、それから OpenID コネクト、これもアクティブですね。このどれを使うか、でどれを使うかで、このどれかが完璧に消滅するってことはひとまずないと思われるので、まああえて言えばですね、あまり言いたくないですけど、こうなる可能性はあります。 笑ってる方はいろいろ事情を知ってる方ですね可能性はあります。なので SAML もしくは OS2、 OpenID コネクト、このどれかを選択していただければよくて、技術的にどれかが優れてるってことではないです。いろんなシチュエーション、使うシチュエーションもありますし、一番依存していただければいいのは開発者のスキルですね。開発者の方がソーシャル系の開発得意だってことであれば OS2 使えばいいですし、いや業務系のアプリもう昔から作ってるよってことであれば SAML 使っていただければいいですし、ただそれぞれ癖があるんですね。どう癖があるかといいますと、それぞれ、ちょっとごめんなさいね、癖がありまして、こういう癖があります。ダウンロードされた方18ページに書いてあります。OS2 とか OpenID コネクトっていうのはどういうプロトコルかっていうと、 REST、まあ、REST というのは API に対してこの API 使ってもいいっていうプロトコルなんですね。このプロトコル、この API 使ってもいい、いいよって言われたらその API を使って情報を持ってくるっていうプロトコルです。で、Azure AD に実装している OS2 のプロトコルは当然 Azure のゲットの API、 情報を取得する API の認可を求めるものですので、情報を取るときにはどこから持ってくるかというと Azure AD のユーザーストアから情報を持ってきますね。そりゃそうですね、 Azure AD の API 許可してるわけですからね。しかしながら SAML を使うとどうなるかと言いますと、 SAML というのは、パッシブな動きをします。ユーザーは1回オンプレミスで認証を受けて、 オンプレミスで受けた認証の結果をセキュリティートークンとして発行されて、そいつをうにゃうにゃうにゃっときてアプリケーションに渡す。つまりサムロを使うとアプリケーションに渡される情報というのは基本的にオンプレミスの情報なんです。オースを使うとクラウド、サムロを使うとオンプレミス。ってことはそれぞれのプロトコルを使ったときに得られる情報が違うってことですね。違うってことです。なので、基本的にどっちのプロトコルを使っても構わないんですけど、得られる情報が違うってことを注意する必要があります。もし両方とも同じ情報を格納しておきたいということなのであれば、先ほどご紹介した FIM、フォアフロントアイデンティティマネージャーというものを使って同じ情報をクラウド上に同期をしておいていただく必要があります。これ結構大きい影響だと思います。どちらもプロトコル的にはいいですし、将来はおそらく社内でもこの REST の方、REST といいますか OAuth2 とか OpenID Connect はもっともっと使われていくと思いますけれども、現時点ではおそらくですね、クラウドに情報をたくさん持たせたくないっておそらく多くの方思ってますよね。思っているのであればオンプレミスに情報は集中管理しておいて、 SAML を使って情報は取り出すっていう方がここ3年ぐらいは現実的かなって気はしますね。で、Azure AD の信頼性っていうのが完全に担保された段階で、それを完全に同期するっていうことを始めても良いかなというふうには考えております。そろそろいいお時間になってきたんですが、よっこら。はい、ここでですね、ちょっとやってみましょうかね。あ、やばい、私の番号がダダ漏れになっている。これで、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれに入っておきます。あ、来た来た。で、テストとやりますと、ここで、これは認証の画面で ID パスワード入れたと思ってください。でパスワード入れましょう。パスワードを入れてダンとやりますと、ここに電話がかかってきまして、認証してくださいねと来るんですね。来ました。応答でスピーカー
ご利用いただきありがとうございます。確認を完了するためにシャープを押してください
っていう感じですね。でシャープを押してあげますと、認証が完了すると。
完了しました。
はい、ありがとうございます。言語はいろいろ選択できます。チャイニーズ、アラビック。アラビックは設定したんですけどちょっと聞けなかったですね。聞きたかったんですけどね。英語は、デフォルト英語になってますね。いろいろ設定できます。選択できますので、いろいろ使ってみてください。繰り返しますけども、マルチファクター認証を使う場合には Azure で制御するのではなくてオンプレミスで制御するのがコツでございます。はい、でその他ですね、時間もなくなってきたんですが、ご提供している資料の方にはですね、それぞれ、あ、失礼しました。よいしょ。資料の方にはADFS や、Azure Active Directory や ACS がそれぞれどういうプロトコルのどういうプロファイルをサポートしているかっていうのは一応分かる範囲で Yes、No をつけてあります。でさらに SAML に関しても、 SAML の中でもいろんなプロファイルがあるんですね。それに関してもまとめてありますんで、基本的には、SAML に関しては IDP Lite、SP Lite っていう必須の項目のサポートにとどまっている感じではありますけど、これも一応念のためにまとめてありますよということですね。で最後にちょっとまとめておきます。ちょっとですね、今状況どうなっているかというと、ご存知の通りこうですよね。おそらくこうですかね。こんな感じになっていると思います。今オンプレミスにしかリソースがありませんよ。でアプリケーションもクライアントの中に直接インストールしてますよという状況になっていると思います。でここに例えば SaaS なんかを契約して、それぞれがあまり連携されてない状態で運用されているかもしれませんけど、来週からぜひ始めていただきたいのは ADFS をインストールしていただき、ぜひハイブリッドな環境につなげてください。でさらにキーノートでもお話しましたリモートアップという機能が今プレビューで提供されてますので、オンプレミスのデスクトップアプリをどんどん Azure に移行してください。そうするとアプリケーションはすべて Azure 上から配信することになります。そうなるといちいちインストールする必要ないですね。リモートアップで、リモートデスクトップで使えますので、Azure からどんどん配信するようになりますし、今、Azure のストレージというのは、SMB のプロトコルもサポートできるようになりました。なりましたので、ぜひファイルサーバーも Azure に置いちゃいましょう。で、余計なサーバーはもう Office365 に任せちゃいましょう。 めんどくさいサービスはですね、任してしまって、データベースも SQL Azure っても言わないですね、 SQL サーバー、 Azure 版の SQL サーバーを使っていただくということで、少しずつオンプレミスを身軽にしていただきつつ、最終的には当然こうなるわけですね。こうなったときにはおそらくもう OS 意識しないですね。 Windows っていう OS はなんとなくない気がします、この状態になるとですね。その代わりアプリケーションはあるかもしれないですね。どの OS でもアプリケーションが使えるという状態になっていなったときに、このクラウドのアイデンティティプロバイダーというのは、まあ本領を発揮し始めますよというふうに考えております。まずはこれです、 ADFS ですね。ここから手をつけましょうということでございます。はい、で、すみません、長くなりました。このセッション SV003 になります。アンケートご協力ください。この後Ask the Speakerに参りますので、質問のある方はぜひ、おいでください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。